キャラバンが尊いご奉仕をしてくださいました。そして無事にそれぞれ皆さん帰ることができました。ご奉仕してくださった方々、またチームを送り出してくださった主教会、この働きのために具体的に祈り支えてくださった方々に主にあって心から感謝したいと思います。ここ数年はコロナによってキャラバンの働き、キャラバン伝道が中止となっておりました。準備委員会では今回このキャラバン選挙をどうするかということでいろいろ話し合ったわけですが、思い切って開催しましょうということになり、少しこの短縮という形を取りましたが、今回この数時間にわたって駿河根国分寺林屋でご奉仕をしていただきました。今回のキャラバンは教会でのご奉仕とともに香川県下にある諸教会を訪問し、それぞれの教会の様子や現状を知るということも、また祈るということもキャラバンの目的の一つでありました。ですので宣教ということと関連して、また来週は皆さんにも地方でお知らせしておりますように、馬場宣教師に宣教報告と証しをしていただくことになっておりますので、今朝は世界宣教の広がりが書かれております箇所を開きます。今朝の箇所の一部は先週の水曜日の祈り会でもご一緒に学んだわけですけれども、さらに掘り下げて今朝の箇所をじっくり味わい、現代の私たちに当てはめたいと願っています。一言お祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美し褒めたたえます。あなたは私たちを限りない愛を持って愛し、今も恵みのうちに生かしてくださるお方であることを信じて心から感謝いたします。過ぎました一週間の歩み、特に宣教キャラバンチームの方々が来られ、さまざまな尊いご奉仕をしてくださったこと、またこの香川県下である諸教会を訪問することが許され、共に交わり共に祈り、またそれぞれの諸教会の今の様子をお伺いすることができたことをありがとうございます。主にあって福音が広げられ伝えられ、またあなたを信じる者が、従う者たちが福音を携えて世界各地に、またこの日本に、香川のそれぞれの地域に使わされ、あなたを信じる群れが起こされ、今もそれぞれの諸教会で礼拝が捧げられていますことを覚えて心から感謝いたします。この国分寺の町にも福音の種がまかれ、あなたを信じる群れが起こされ、今こうして毎週日曜日に主の日の朝礼拝が捧げられていることを覚え感謝いたします。礼拝のみならず、さまざまな集会が主の恵みと憐れみのうちに行われていることをありがとうございます。さらにこの地に建てられた教会として、神様が行方にも祝福し豊かに用いてください。私たちは神様の助けと導きなしには信仰生活を送ることはできません。生きていくことさえできません。さらに神様のご愛と恵みと憐れみと慈しみを深く感謝し、またその感謝の応答としての礼拝をお捧げできますように、私たちのすべてを整えてください。またこの日本のために私たちは祈るものであります。同胞の民が、今多くの人たちが生きる誠の神様を知らずに、また背を向けさまよっています。かつて私たちがそうでありましたが、暗闇から光に、サタンの支配から神様のご支配と移してくださったように、どうぞ罪と死と滅びの中にある人たちを主が豊かに憐れんでくださり、イエス・キリストの十字架の意味とその御業を知り信じることができますように、私たちも御霊によってイエスが主であると告白するに至りました。それも神様の御霊の御業であることをありがとうございます。さらにこの地域に住む方々、またこの日本に住む方々、世界に住む方々を主が憐れんでください。 家族へ、地域へ、次世代へと、神様このようなテーマが与えられ、半年が経とうとしていますが、どうぞ私たちの続けての教会の歩みを祝福し、これからの具体的な事柄におきましても主の導きを求めていくものとしてくださいますようによろしくお願いいたします。依然としてコロナ禍にあります。また戦火の中にある人たちのことを覚えるときに心痛みますが、どうぞ主よ、この世界は憐れみ、また特にこの教会に関わりのあるお年を重ねておられる方々、また健康の弱さを覚えている方々、回復の途上にある方々、術後の中にある方々、小さな子どもたちの上には神様の続けての守りと支えがありますように。今ともに御言葉を開こうとしております。私たちの心を開き、あなたの御言葉を私たちにお与えください。祈るべき方はたくさんありますけれども、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。世界宣教と言いますと、皆さんはどんなことをイメージされるでしょうか。しかも世界宣教を初めにしたのは、誰と言えるのかということです。あの大伝道者パウロでしょうか。パウロよりも前の弟子たちでしょうか。あるいはイエス様ご自身でしょうか。いわゆる使徒の働きを読んでいきますと、世界宣教旅行をしたパウロであると言えます。当時の今のですね、ヨーロッパ世界を旅したパウロであると言われるわけですが、イエス様の最初の宣教の対象は、ユダヤ人に向けられていました。しかしイエス様ご自身がサマリアの女性に、個人的に関わり、語られました。またカナン人の女性の娘を癒すという、そのイエス様の御業も見ることができるわけですね。夜、異邦人に対してもイエス様は語られました。また弟子たちの働きもエルサレムにとどまらず、ユダヤとガリラヤ、そしてサマリア、地の果てにまでと拡大していることが、この使徒の働きを全体読んでいきますと分かるわけです。パウロたちによる世界宣教は、この使徒の働き13章以降に書かれています。使徒の働きは大きく分けますと、2つに分けることができるかと思います。いろいろな分け方があると思いますし、このことも水曜日の祈り会で少し触れたことですが、一つはこの1章から12章まで、そしてもう一つが今朝の13章から最後の28章までであります。この13章から少し変化が見られます。一つの大きな転換を迎えます。転換期を迎えます。この使徒の働きは一章の8節でイエス様ご自身が語られた御言葉を一つの軸として、中心として展開されてきました。先ほど招きの言葉で読んでいただきましたが、もう一度使徒の働き一章の8節をお読みしたいと思います。イエス様ご自身が弟子たちに向かって語られた言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この使徒の働き一章の八節の御言葉に従って、これまではエルサレムを中心に、またペテロをはじめとする弟子たち、人たちが中心となって、主にユダヤ人たちを対象に福音が語られてきましたが、エルサレムからユダヤとサマリアの全土へと福音が伝えられて、この13章から宣教の舞台がいわゆるこのアンティオキアに移ります。しかもペテロよりもパウロの働きが中心になると言いますか、多くのことが記事として書かれています。しかも宣教の範囲は一章八節にありますように、さらに地の果てまで広がっていくということが、この13章以降を読んでいきますと書かれています。このようにこの13章からの箇所は、パウロたちによる 地の果てまでという世界宣教の広がりを私たちは読むことができるわけです。しかも最初に申し上げたいことは、アンティオキアというのは2つ地名があります。後でまた聖書の後ろの方にある地図を見ていただきますと分かりますが、1つがシリアのアンティオキアであります。それがこの13章をはじめとしてその働きに出てくるアンティオキアであります。そしてもう一つがピシディアのアンティオキアというところがあります。今のトルコの中に位置するわけですが、当時シリアのアンティオキア、そしてピシディアのアンティオキアという2つの地名があることも押さえていて、おいていただきたいと思います。ちなみに今宣教団体としてアンティオキア宣教会という宣教団体がありますけれども、やはりそこから世界宣教が始まったということから、アンティオキア宣教会という名前が付けられたことだろうと思います。さて、パウロたちによる地の果てまでという世界宣教はどのようにして始まっていったのかということをご一緒に見ていきたいと思います。それは第一に、その世界宣教のために豊かに用いられたアンティオキア教会のクリスチャンたち、アンティオキアの教会そのものの、信仰であります。そして第二に、世界宣教のメシですね、証明について書かれています。誰かにこの無理やりするように言われて仕方なく始まったことではなく、聖霊の働きによって、聖霊の導きによって始まった世界宣教でありました。人は聖霊によってイエスが主ですと告白します。そして人の働き2章を読みますと、聖霊によって教会は実際に誕生しました。そして世界宣教も聖霊による働きであるということ、使徒行伝は聖霊行伝と言われるゆえんです。しかも、世界だけではありません。私たちの身近なこの地域宣教、地域への伝道ですね、開拓も含めてですけれども、それも聖霊によるものであるということ、すなわち世界宣教は教会の祈りとともに始まっていったということですね。しかもこの13章の2節や3節など読みますと、断食していると、地を礼拝し断食していると、あるいは断食して祈っているととありますように、祈りが不可欠であるということが分かります。人間的な思いや考えが先走ってはならず、やはり祈りを持って主の御心と導きを求めていく、そこに豊かに聖霊なる神様が働いてくださるということを私たちは確信したいと思います。まず第一に、この世界宣教に用いられたアンティオキア教会の信仰、そこにいる人たちの信仰について見てみたいと思います。13章の1節をご覧ください。こうあります。さて、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの次兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいたとあります。バルナバやサウロ、後のパウロのことはよく皆さんもお聞きになっておられるかと思います。アンティオキア教会の誕生についてはすぐ前の11章、使徒の働き11章の19節以降に書かれていますが、この教会は誕生してまだですね、日の浅い若いといいますか、それほど時が経っていない教会でありました。しかしバルナバとサウルによって丸1年ですね、大勢の人たちを教えたということが同じ11章の26節あたりに書かれています。そして教会は急速に成長していきました。弟子たちはこのアンティオキアで初めてこのキリスト者、クリスチャンということですね、と呼ばれるようになったということが11章に書かれているわけです。 まあ、ある意味でこのあだ名といいますか、ニックネームと言えるかもしれません。私たちといいますか、教会の人たちが自分たちのことをクリスチャン、キリスト者と呼んだのではなく、周りの人たちがあの人たちは、まあ、キリスト者、クリスチャンであると呼ぶようになったということですね。そしてこの教会に当時の預言者や教師と呼ばれていた指導者たちが立てられていました。何度も申し上げていることですが、現代において当時のような預言者は存在しないという理解、立場に私たちは立ちます。もちろん新約聖書を読みますと、使徒と預言者が出てきます。しかも使徒の働き、ごめんなさい、エペソの2章の20節を読みますと、使徒たちと預言者たちの上に教会は建てられたと書かれています。新約聖書が完成する前にはそのような、預言者たちが存在していたわけですが、今は私たちは聖書を通して神の御言葉に聞くわけです。ここに紹介されています5人の指導者たちを読み、また深い細かいことまでは紹介されていない人たちもいますが、この指導者たちを読むだけでも最初の異邦人教会であったこのアンティオキオ教会は、実にこの多様性にといいますか、バラエティに富んだ人たちの群れであったことが分かります。しかもですね、13章に戻っていただきたいと思います。5人の名前が出てくるわけですが、5人目の、サウロとありますが、サウロなどの預言者や教師たちがいたとありますので、もしかしたらこの5人以外にもいたかもしれません。まず一人一人見ていきたいと思います。バルナバです。彼についてはこれまでもこの使徒の働きの中でたびたび紹介されていますが、使徒の働き4章36節を読みますと、今これからですね、聖書の箇所をいくつか紹介しますので、まあ、そこを開かずですね、あの箇所をメモできる方はメモしていただければと思います。使徒の働き4章36節には、キプロス生まれのレビ人で、その名前の意味は慰めの子であるということが書かれています。あ、持っていた畑を売ってその代金を人たちの足元に置いたという人物、経験で信仰深い人であったということが書かれています。さらには使徒の働き9章の26節と27節のところには、サウロが、パウロですね、サウロが改心した際に弟子たちの仲間に入ろうと試みたわけですが、誰もですね、彼をサウロをパウロであると信じることができずに恐れ躊躇していました。その時にいわゆる仲介役を買って出たのがこのバルナバでありました。また11章の23節、使徒の働き11章23節には、アンティオキアの教会が誕生した時にエルサレム教会から使わされ、彼らアンティオキアの教会がこの心を固く保っていつも主にとどまっているようにと、みんなをですね、励ましたのがこのパウロであります。あ、ごめんなさい、バルナバであります。バルナバはまさにアンティオキアの教会の中心的な働きを担って、いました。ですからバルナバはクリスチャンたちをこの励ますという大切な使命を果たしていた人であったということですね。しかも慰めの子と言われますから、バルナバはおそらくいろんな人たちを慰め励ますというその働きをしていたことだろうと思います。一般社会といいますか、企業ではあのコーチングというこの働きがしばらく前から話題となっています。皆さんもお聞きになったことがあるでしょうか。コーチングというのは、スポーツで言えば、コーチですね。コーチというのは、例えば野球で言いますと、監督とはまた違う立場や、働きをします。で、コーチングという一般社会における定義は、こういうふうに書かれていました。コミュニケーションを通じて変化を作り、企業や個人がより早く、より効率的に目標達成や問題解決をサポートすることなど、 と、まあ、定義されているようですね。まあ、いかにもビジネスの世界の概念でありますが、そのコーチングというものを聖書的、また、聖書的な視点と観点から改めて、まあ、実践することもしばらく前からこの教会の中で、まあ、キリスト教世界といったらいいでしょうか、の中で行われています。ビジネスの概念をこの教会の中に取り入れたのではなくてですね、例えばバルナバのように励まし慰めるという働きを担っていましたように、それを教会や、まあ、子育てにおいても実践するということですね。水曜日でもちょっと紹介しましたが、バルナバのように人を育てるという本があります。これは福田光夫先生が書かれました。サブタイトルとしてコーチングハンドブックというものですね。つまり私たちキリスト者がバルナバのように育てられることを通して、また他の人たちを励ましたり慰めたりするというそのことが書かれているわけですね。本の詳しいことは、紹介、しませんけれども、そういった概念もあるということであります。今から約20年も前になりますけれども、私が聖書学校の3年生の時に群馬県の伊勢崎キリスト教会という教会で、まあ、奉仕神学生として1年間、奉仕しました。毎年奉仕神学生はそれぞれの諸教会で1年間ご奉仕をして、また次の年また別の教会で奉仕をするということになっています。その教会におりました時に、何かの話の流れで、その自分はバルナバのようになりたいと、その教会の牧師夫人がですねおっしゃっておられました。それが今もですねこの記憶にあります。まあ、牧師夫人といいます 女性ですから、聖書の中の例えばマリアとかエリザベス、新約聖書に言えば、旧約聖書に言えばですね、まあ、ルツとか、あるいは使徒の働きに出てくるプリスカ、プリスキラなどの名前が挙げられると思ったんですけれども、その牧師夫人は自分はバルナバのようになりたいとおっしゃっていました。まだこういったコーチングとかがですね、まだ話題となる前のことでありました。私はこの聖書を通してバルナバという人物のことを全て理解しているわけではありませんけれども、バルナバがどういう人物でどういう働きをしたのかということを少しずつ分かるにつれて、その牧師夫人がおっしゃった私はバルナバのようになりたいというその言葉の意味が少しずつ分かるようになったわけです。しかも納得できるようになったわけですね。そして二人目として、ここにはまた13章に戻っていただきたいと思いますけれども、ニゲルと呼ばれるシメオンとあります。ニゲルというのは、あだ名であります。肌の色が、まあ、当時のいわゆる中東の人たちよりもさらに、まあ、濃かった人たちのことを指します。アフリカ系の人であったと言われるわけですね。一般社会の人たちはキリスト教というものが、まあ、アメリカやヨーロッパ欧米の宗教だと考えている、認識している人たちも多いわけですが、決してそうではなく、しかもこの素晴らしい福音がおそらくアフリカにもこの時に伝えられたことを考えますと、やはり彼の果たした役割、使命というものは大きかったと言えるのではないでしょうか。そして3人目はクレネ人ルキオとあります。クレネとは北アフリカにある町であります。使徒の働きの11章20節には、迫害によって散らされた人たちの中に、まあ、キプロス人やクレネ人がいたと書かれていますが、この地方からアンティオキアにやってきて、彼らはユダヤ人以外のいわゆる異邦人、ギリシア人にもイエス様の福音を語ったということが、まあ、紹介されているわけですね。当時このローマ、アレキソンサンドリアに次ぐ第三の都市が、まあ、アンティオキアと言われたようです。ローマ、アレキサンドリア、 そしてそれに次ぐ第三の都市アンティオキアであります。ルキオはその時の一人であったと考えられるわけです。そして4人目は領主ヘロデの次兄弟マナエンと出てきます。ここでのヘロデというのはヘロデ大王の子供であるヘロデアンティパスですね。そのヘロデアンティパスと次兄弟であったということは直接的な血のつながりはないものの、彼とヘロデアンティパスと同じところで宮殿で育てられていたということですから、おそらく立場の家柄といいますか、そういうある人だことだろうと思います。このことはとても興味深いことですね。そのような人がアンティオ教会の指導者になったということであります。そして5人目はもう皆さんがよくご存知のサウロであります。彼はキリキアのタルソの出身、生粋のユダヤ人、バリバリの律法学者、中でもガマリエルという教師の門下生であって非常に優秀な若きエリートでありました。エリート中のエリートと言えるわけです。そのような彼がある日クリスチャンたちを捕らえ迫害しようとこのダマスコに向かおうとしていた時にイエス様ご自身に捕らえられました。そのことは使徒の働き9章に書かれていますので、そのところ詳しくは省略したいと思います。彼は劇的に感心し、今度は彼が迫害していたイエス様を述べ伝えるものへと変えられたわけです。このように見てきますと、アンティオキアの教会には実にいろいろな立場の人たち、いろいろな出身の人たちが指導者としていたということが分かりますし、当然そこに集っていたアンティオ教会のクリスチャンたちはさまざまな背景を持っていた人たちであるということが推測されるわけです。彼らはそうした人種や社会的立場、地位を超えて信仰にあって一致していました。しかもよく見ますと、この指導者たちの中にはいかがでしょうか、いわゆる十二使徒と呼ばれる人たちは何人いるでしょうか。実はその十二使徒と呼ばれる人たちはこの中にはいないわけですね。そのアンティオキア教会が世界宣教のために働き人を派遣していくこととなりました。世界的に有名な、著名な人物、働き人がいるから主の働きができるのではありません。また福音が伝えられていくのでもないわけですね。もちろん神様は尊い働き人一人一人を用いてくださることには変わりはありません。何か気の合う仲間がいれば主の働きができるということでもありません。アンティオキア教会に集められた人たちは主なる神様がこの集めてくださったという信仰があったからこそ、多くのこの人間的な偏見や壁、あるいは障壁、そういったものを乗り越えて驚くべき主の働きをすることができたということですね。厳密に申し上げるならば、彼らを通して主ご自身が御霊によって豊かに働いてくださったということであります。ですから皆さんお一人お一人も主の尊い働き人であるということ、ある意味皆さんお一人お一人が宣教師であるということですね。宣教師と呼ばれますと何かプレッシャーを感じるかもしれません。しかし使わされた、この実際にそれぞれの地域に国に使わされた宣教師たちとともに心と思いを一つにし、また祈り合うのが私たち、使わす側であるということです。送り出される側、送り出される働き人、そして送り出す教会というのは決して別々のものではなくですね、やはり一つのもの、一体を成していると言えるかもしれません。それではこのようなアンティオキア教会の群れが世界宣教を開始するようになったのはどうしてかという、そのいきさつといいますか、経緯について見てみたいと思います。 2節をご覧ください。彼らが死を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウルを聖別して、私が召した働きに就かせなさいと言われたとあります。注意して読みますと興味深いことがあります。それはまた後でお伝えしたいと思いますが、聖霊がどのようにして命じられたのか定かではありません。おそらく当時の預言者たちを通してそのように語られたと考えられるわけです。大切なことは、それがどんな時にいつ語られたのかということです。ここでは彼らが主を礼拝し断食していると書かれています。聖霊が彼らに語られたのは、まさに彼らが主を礼拝し断食していた時でありました。考えますと、かつてイエス様が大宣教命令を語られた時、それはマタイの福音書28章に書かれています。大宣教命令といったり弟子化命令と言われる箇所ですけれども、イエス様がその命令をなさった時に、その直前で弟子たちが主を礼拝したということがマタイの福音書28章の17節に書かれています。ガリラに行ってイエス様が指示された山に登り、そこでイエス様にお会いした時に彼らは主を礼拝したと、その後書かれているわけですね。マタイの福音書28章のこの最後の部分になります。世界宣教やまた地域宣教ですね、地域の伝道もそうですけれども、その任務というものはやはり主なる神様を心から礼拝する教会に示されるのではないでしょうか。罪許された者が集って、私たちは毎週このように一つところに集まって、あるいはオンラインを通して集うわけですけれども、集った者たちが主なる神様を本当に恐れ敬い心から礼拝するときに、神様はさらにご自身のご計画と導きを示してくださると信じます。心から礼拝する群れに、そしてその御言葉に従っていくときに、主は導きをさらに与えてくださるわけです。従うところに神様の祝福があるということです。ところでここにはただ礼拝とだけ書かれてあるのではなく、礼拝し断食しているととあります。もう一度使徒の働き13章に戻っていただきたいと思いますが、聖書には断食というものがしばしば祈りとの関係の中で書かれています。イエス様ご自身も、祈りと断食のことにとの関係についておっしゃった箇所もあります。3節にも断食して祈るとあります。それは祈りに専念するための手段であるからです。日常生活に必要なものであるにもかかわらず、それを一時的に中断して祈ることを通して神様に心を集中させるということ、祈りに専念するということですね。今の時代断食をするべきかどうかということは、それぞれが示されるならばそうなさることで良いかと思いますし、人から強制されるものでもありません。また人に強制するものでもありません。律法学者やパリサイ人たちのように、人に見せるものでもないということ。心が主に向けられている時、聖霊は常に完成された聖書の御言葉を通して働いてくださる。ですから私たちは聖書の御言葉によってこの神様の御言葉を聞くことができるということです。彼らにとって聖霊が語られたということはとても衝撃的といいますか、とても大切なことでありました。聖霊が私のためにバルナバとサウルを聖別して、私が召した働きに就かせなさいと言われたと語られています。なぜこの2人が使わされることになったのかということも大切ですね。バルナバはアンティオキア教会の中心的な人物であります。またサウルもパウロも アンティオキアの教会の指導者としてどうしても彼の存在は不可欠でありました。あえて、バルナバがこのタルソから探して、連れてきたほどの人物がサウロ、後のパウロでありました。私たちはこれこそ聖霊の導きの中でこの二人の組み合わせがなされ、神様がを使わすことに なったということ、まあ、突き詰めて言うならば、確かに宣教の主が召してくださった、バルナバとサウロであったということですね。聖霊を通して与えられた主の使命であります。でこの2節に関して少し話が脱線するかもしれませんが、少しお聞き、願いたいと思います。ここには聖霊がさあ私のためにバルナバとサウルを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われたと書かれています。主語は聖霊であり、聖霊が言われたとあります。すなわち聖霊というご人格を持ったお方が語られたということですね。聖霊は単なる力でも影響力でもありません。新世界訳、皆さんもよくお聞きになったことがありますけれども、新世界訳を読みますと、まあ、物見の塔の新世界を読みますと、この箇所を調べると、神が聖なる力によってこう言ったと訳されています。まず聖霊が聖なる力と表現され、人格を持ったお方としては描かれています。人格を持ったお方であることが否定されています。しかも霊という言葉がもともと使われているにもかかわらず力となっています。まあ、彼らの教えの中には霊というものが力というふうに、まあ、一貫して教えられているわけですね。私たちの聖書では主語が聖霊がなのですが、新世界訳では神がとなっています。つまり聖書の御言葉を自分たちの都合の良いように、まあ、改ざん変更しているわけですね。そうするならばそれは大きな罪であり、まあ、異端のこと、カルトのことを私はしばらくお話ししてきましたが、やはりこういったところからもですね、私たちは何か反駁するということではなくですね、また何か、上から目線で、押し込めるということではありませんけれども、そのような一つ一つの御言葉を丁寧に読んでいくときに違いというものをぜひ知っていただきたいと思います。先週の日曜日ちょうど礼拝が終わった頃、その集会室の窓の外を見ておりましたら、二人組のネクタイをした人たちがその道を歩いていました。皆さん気づかれましたでしょうか。確かにこの近所を回って、私その後ちょっと追跡はしませんでしたけども、礼拝室教会堂の中から見ておりましたら、二人組のネクタイをした人たちが、近所を回っていました。まあ、午後から私たちはケラバンチームの皆さんと教会訪問の予定がありましたので、その時はお声をかけることはできませんでしたが、さらにやはり調べてみますと、この2022年9月から再び野外奉仕、つまり訪問伝道が、世界規模で、まあ、これはアメリカの幹部上層部の命令によって、また9月1日からですね、訪問伝道といいますか野外奉仕、彼らの野外奉仕が始まりました。おそらくこの9月以降また皆さんのところを訪問を受けるかもしれません。まあ、どのように対応するかということは私はここで申し上げることはしませんけれども、知恵ある、対応といいますか、それが必要になってくるかもしれません。まあ、本当に上層部幹部の命令によってロボットのように動き出す、人たちのことを覚えるときですね、やはり彼らのためにも私たちは祈り続けたいと思いますし、これまでずっとニュースとなっている、団体のといいますか、もう旧統一教会のこともですね、私たちは覚えながら、2世3世と呼ばれる人たちが本当に、また現役の1世も、ね、含めてですけれども、本当に鳥なしの祈りをしていく必要があるということを 改めて教えられた次第であります。少し脱線しましたので戻りたいと思います。そして第3に3節ですけども、この主の召しに対する教会のこの応答というものを見てみたいと思います。3節をご覧ください。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出したとあります。2節の聖霊によってバルナバとサウルを聖別して、私が召した働きに就かせなさいと彼らは聞いて断食して祈り、2人の上に手を置いてから彼らを送り出しました。アンティオキアの教会にとってはどのような思いで使わせたでしょうか。このバルナバとサウルはアンティオキア教会にとって本当に必要な中心人物でありましたから、彼らを送り出すということはある人にとっては彼らなのかというふうに思った人たちがいたかもしれません。まあ、推測の域は出ませんけれども、それでもなぜバルナバとサウロ、パウロを宣教のために送り出さなければならなかったかということを一切他の人たちに、まあ、尋ねることなくですね、断食して祈り二人を送り出しました。このように御言葉、ここでは聖霊の働きかけでありましたが、御言葉に従って行動する教会、御言葉に従って行動する群れに主なる神様はさらに大きな使命を与えてくださるわけです。教会はただバルナバとサウルの二人だけを宣教の旅に送り出すのではなく、そこには教会もですね、送り出す教会もまた彼らと共にある意味ですね、ある意味使わされていくのであって、二人はバルナバとサウルはパウロは派遣する教会から全く関係のない離れた存在ではなく、やはり教会そのものの派遣をその身に負って使わされていくという、まあ、自覚があったことだろうと思います。教会は彼らのために祈り続けていく、これから使わされていく働き人たちのために取りなして祈り続けていかなければならないということです。おそらくバルナバとサウルの2人にしてみれば不安や恐れは、あったことだろうと思います。しかしその背後に教会の祈りがあるということ、彼らはそのことのために使わされていくことができました。2人を使わすアンティオキアの教会にしても、教会を導く大切な指導者である2人を送り出すということには大きな迷いがあったに違いありません。けれどもそのような犠牲を払うことなしに、実は福音の進展はないということですね。神様の国の、神の国の拡大のために祈りの中で使わされていくときに、主はそこで捧げられた多くのある意味この犠牲を補ってといいますか、それを通してあまりあるほどの祝福を持って教会を祝福してくださる、主にある働き人たちを祝福してくださるということですね。今私たちは責任や権限レベルでも宣教のこと、話し合いをしていますが、そのことにおいても神様のさらなる導きを祈り求めていきたいと願わされています。私たちは祈り支える宣教たちが実際に、おります。次の日曜日もそうですし、今、アメリカのサンディエゴに、宣教師として行く準備をしておられる、柏倉宣教師、今週金曜日にもズームでの祈祷会がありますが、神様が一人一人を使わせてくださっているということ、また送り出す、宣教団体や教会もそのために祈り捧げているわけであります。少し長くなってきておりますけれども、4節には2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出しとありました。そして5節にはヨハネが登場してきます。12章25節のところでマルコと呼ばれるヨハネですね。マルコというのはアラナヤって、ヨハネが本名ですけれども、マルコと呼ばれるヨハネは バルナバとサウロが救援の物資を携えてエルサレムに登った後に、アンティオキアの教会に連れてこられた人物でありました。サラミスと出てきますのは、このキプロス島島にある町の名前がサラミスであります。そしてそれ以降の詳しいことについては、時間の関係で触れることはしませんが、コロサイ人への手紙4章10節にもマルコと呼ばれるヨハネは、バルナバのいとこであったと紹介されていますし、このこともしばらく前の水曜日の祈り会でその関係性について少し触れました。マルコと呼ばれるヨハネもこの働きの一端を担った。しかもマルコの福音書を書いたのがこのマルコと呼ばれるヨハネであります。最後にありますけれども、国内宣教、地域の宣教とも言えます。そして海外宣教を問わず、神様はご自身の深いご計画の中で働き人を召し、またさまざまな訓練を通して神様は教会を通して、また宣教団体を通して派遣してくださる。派遣してくださるのは聖霊なる神様ですね。宣教の主、また派遣の主であるお方が使わせてくださいます。しかもバルナバとサウロ、パウロを使わせてくださったのも聖霊でありました。その人たちを使わし、聖霊によってその働きを推し進めてくださいましたし、それは現代に今当てはまることであります。今回ケラバにご奉仕してくださった方々、またですね、キャラバンチームの方々が宣教のその報告書というものを作ってくださるそうです。もう早速その速報として案というものを、データをですね送っていただいて、またいろんな写真とか文章とか調節して報告書というものを完成させてくださるそうなので、また皆さんにもその資料報告書を持って共有したいと願っています。皆さんのお祈りとまたお支えの家に、この宣教キャラバンも無事に終えることができたことを主に私たちは感謝したいと思いますし、これをきっかけにですね、私でこれをきっかけに、今回のキャラバン宣教をきっかけに、この宣教協力とか、あるいはこの何と言いますか、派遣する、あるいは派遣されるというこの関係についてもですね、さらに深く思い巡らしといいますか、考えさせていただいて、それは北分寺役員会レベルでなくですね、教会全体としてこれからの教会の歩み、白金、国分寺、林田、本当に神様の導こうとしておられるその道に、私たちは信仰を持って従っていきたいと願されています。この後の聖餐式、来週のデプテーションも期待しつつ、祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。少し長くなりましたけれども、世界宣教の広がりとしてパウロたちを通して福音が述べ伝えられ、各地にあなたを信じる群れが、イエス様を信じる群れが起こされて教会が誕生していきました。当時のヨーロッパの世界にとどまらず、その福音は全世界に伝えられつつあること、時を経てまたこの日本に伝えられ、神様の深いご計画の中で私たちも聖書の御言葉に触れ、また神様はそのために人々を用いてくださったことをも信じてありがとうございます。述べ伝える人がいたからこそ私たちのところに伝えられました。伝えられただけでなく、それを自らのものとして信じる信仰さえも神様が与えてくださり、イエス様こそが主であるというその告白も御霊なる神様の御業であることを信じてありがとうございます。今教会に集われている方々も、神様一人一人、神様の尊い深いご計画の中で御救いに預かったことをありがとうございます。誘導地の方々もさらに聖書の御言葉に触れ、イエス様が救い主であるということを 自らのこととして受け止めることができますようによろしくお願いいたします。この後の聖餐式をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。